んばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。10月最後の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。11月入ったらいよいよ年末感高まってくるんじゃないかなと思いますけれども、どうでしょうか。最近私の方はと言いますと、つい先日インフルエンザのですね、ワクチン予防接種を打ってきまして、今年はなんか流行が早いなんていうニュースも、読んだりしたので、早めに行かなきゃなっていうんでね、行ったんですけれども、たまたま病院空いてる時に行けたので、とてもスムーズに打つことができてラッキーでしたが、あと先日私今やってるラグビーワールドカップを生で見てきまして、日本戦じゃなくてフランス対ウェールズ準々決勝に当たるんですが、これをですね大分まで行って見てきまして、これなかなか向こうたどり着くまでが大変だったんですけれども、試合当日は大分、そこから帰るのも大変だろうからで、ね、泊まろうということになり大分に泊まったんですけれども、前日せっかくだからっていうんで、こう前乗りというか先に入って、で大分のね、そのアクセス、スタジアムにアクセスしやすいホテルとか結構もう、その計画練ってる時には取りづらくなっていてですね、なのでもろもろバランス見て、せっかくだから博多に前日泊まって、で次の日試合当日に、博多から大分まで行って、でスタジアム行って試合見て、泊まって次の日帰ろうみたいな計画練ったんですよ。ただこれがね、なかなか大変な計画だということにいろいろそれを進め始めてから気づいて、というのも博多駅から大分駅まで移動しなきゃいけないんですけれども、で大分駅から、その試合が行われるフランス対ウェールズが行われる、スタジアムは車で 2,30 分で、タクシー使ってもよし、シャトルバスもね大量に運行していたので、なんとかなるっていうことなんですが、その博多大分間がね、まずいろいろ検索して最速というか便利だっていうのは特急のソニックっていうやつに乗ると、大体2時間ぐらいで、着くっていうんで、じゃあこれ取ろうってなったんですが、チケットを見てみるともうねギリギリだったもので指定席が全くないと、自由席ならみたいなところなんですが、自由席もなんか怖いなっていうかね、それでいっぱいになっちゃって大変な状況の中移動するのもあれだなっていうことで、もう一つ選択肢として出てきたのがバス、スーパーノンストップっていうバスがあってですね、これ高速、いわゆる高速バスだと思うんですが、これも博多駅大分駅間を運行しててですね、じゃあバスかな、指定席まだ空いてるなってことになったんですが、2時間40分かかるんですよ。これ結構負荷がかかりましたけれども、で会場着いたらですね、試合前から大変な盛り上がりで、僕もスポーツ見るのは好きですが、でもリアルに生で観戦し、その現場まで観戦しに行くっていうことは全然なくてですね、サッカー見るのは好きですけれども、 J リーグだって数えるほどしか行ったことないし、代表戦というもの自体初めてでね、で試合始まったんですが、やっぱり迫力がすごかったですね。やっぱ生で見ると本当に大柄な、本当にフィジカルのすごい人たちが、そしてスピードもまたすごい速さでもってぶつかり合っていく、絵力というかね、すごかったですね。そんでそこからぶつかって局面が起こって、そこから抜け出たボールがまた再度流れていってっていう、あの速さもすごかったしね、いや圧倒された、面白かった一方で、席的にも2階席の後ろの方だったので、難しいなと思ったのが、反対サイドの、しかも遠くの方で、いわゆる選手たちが組み合うスクラムとかモールとかラックというような状態になって、組み合ってる状態になると、でそのボールが下に通されるっていう状況になると、何が起こってるかわからない。でそれの対策として、大画面のモニターが2箇所ぐらいあってですね、それを参考にしつつ観戦するってことはできるんですけれども、細かいところはね、やっぱりそのモニターからの距離っていうのもあるからわからないですよね。でその間にこういろいろあって、 トライできたかできないか、あトライしたみたいな感じで、知らないよく状況をつかめないまま何か展開が起こるっていうことがあったりして、そこは結構生で見てても難しい部分だなと思いましたね。遠くの方でやっぱり、まあ、どのスポーツもそうかもしれませんけれども、揉み合ってるだけに距離のあるとね、状況がつかみづらいっていうことはやっぱりありましたね。で、まあ、見た試合、フランス対ウェールズの方、結果はですね、まあ、20対19でウェールズ勝利となってですね、これが大接戦でね、序盤は見ててフランスいけるかなっていう感じでね、押せ押せだったんですけども、後半どんどんどんどんウェールズが巻き返してきて、勝利となってですね、でこれを勝ったウェールズが日本を倒した南アフリカと準決勝を、まあ、だからこの放送されてる日に、やってるはずですね。どうなったんでしょうね、それ見たいなと思うんですけれども、まあそんなわけで、普段まあサッカー見るの好きですけど、まあテニスとかもね、まあ、ラグビーもこれを機にね、もうちょっとルール深めていきたいなと思ってるんですが、ここで一通メールを読みたいと思います。ラジオネーム星香さんからいただきました。内山さんこんにちは。ワンクール250回目の放送おめでとうございます。500回1000回目も内田プロデューサーやスタッフの皆様と一緒にお祝いできたら嬉しいです。これからも楽しいお話をたくさん聞かせてくださいね。ということでこういうメールをいただいたんですけれども、この番組内山聖輝のワンクールは今日の放送が、第250回目の放送と、なります。なんですけれども、特に今週は何もやらないそうです。でここから台本いろいろ読んでいこうと思うんですが、スタッフで会議したところ、2ヶ月後の1月に5周年を迎えるので、あそうなんですね、放送が始まってから5周年は1月に来るんだと、そっちで特別企画をやろうということになったそうです。私は特に意見を言っていないのでこうなったそうです。で、5周年に向けて、今日からこんな企画を始めます。これも初耳ですね。ワンクールアワードらしいんですけども、このアワードはいわゆるアワードと、そのアワード単語言葉っていう方のがあれがかかってるということが書いてあります私のアイディアではございませんと要するにこの5年間の放送で私内山聖輝が喋った中で、印象的だった言葉ワードを募集したいと、こういうことらしいんですね。でここに例があります。バカが偶然うまくいったみたいなのは嫌い、こんなこと言っていたんですね忘れちゃいますね、喋った先から、そして僕にとって買い物とは自分を考えること、あこれは結構最近かもしれないですね。そしてもう一つ、美味しいアット食レポ企画、これは美味しいは別にいつでも言ってると思いますけれども、このような形で、皆様から送っていただいてですね、まあ、できたら、まあ、覚えてる思い出せる範囲でというか無理のない範囲でどの回で、から出てきた言葉かっていうことをですね、メールに書いていただけるとありがたいということですね。まあ第何回って、まあ、分かったら一番いいんですけど、まあ、それも難しいでしょうから、こう何のテーマを話していた時とか、だいたいこのぐらいの時期とかですね、書き添えていただけるとありがたいということです。で、条件としては一人でいくつ送ってもらっても構いませんとあります。そしてワードを採用させていただいた方の中から、まあ、採用するっていうのはね、どういう形式なのかもちょっと分かりませんけれども、その中から抽選で100名に特製ワンクールステッカーをプレゼントしますと言いつつ、まだ作っていないそうですが、今から作るそうです。ステッカーってね、もらっても使い道ないですよね基本的にそしてね、この番組のデザイン周りの潤沢な制作状況というか、アーティストが揃ってるこの番組の感じからですね、とてもダサいステッカーが出来上がるでしょうからいるのかいらないのかというところから言うと、まあちょっと難しい状況かもしれませんけれども、無理にでも送るんだという強い心意気がこの文章から伝わってきますね。100名の方に残念ながらバンクルステッカーがかっこまだ未定の、ま だ作っていない何かが送られるということです。それをちょっとご承知いただきたい、ご了承いただきたいなと思うんですけれども、まあね、5周年を記念としてこういう企画をやるそうです。私はちょっと何も言ってないのでよく分かりません。どういう風にこうお伝えしていくのかっていうのですね、まあ、だから2ヶ月後の1月に5周年っていうことですから、まあ、その1月あたりから多分、まあ、やっていくものなのか1回やって終わりなのかもよく分かりませんけれども、何かやりたいということだそうですね。ということでワンクールアワード、皆様からのメッセージお待ちしています。長くなりましたが、それでは内山聖輝のワンクールスタートです。それではお便りを紹介します。ラジオネームししとう&きゅうりさんからいただきました。宮城県20代の大学生の方、タイトル不思議な映画を見ました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。 YouTube での配信便利で早速使わせていただいています。最近そういうことを始めました。私事ですが、まあ、私事以外に多分あんまりないと思うんですね。全然大丈夫ですけれども、10月10日から17日にかけて山形県山形市で行われた山形国際ドキュメンタリー映画祭に行ってきました。コンペで選ばれた世界各国の100以上の作品が上映され、映画付けの毎日でした。連日通われたってことですかね。その中で印象的だった作品が、光や雲、水の泡のようなもやもやとした抽象的な物質が徐々に変化する様子をノイズのような爆音とともにひたすら1時間見続ける耐久レースのような映画でした。はあ、はじめはこれ何なの、映画なのと思って見ていました。しかし5分ほど経ち、画面に没頭していくうちに、不思議と自分が遠い過去に見た景色が呼び起こされるような感覚になったり、早くこの場面が終わってほしいと不安な気持ちになったりと、感情が振り回され、見終わる頃には超大作ファンタジーを見た後のような、でもやり残したことがあるような、とっても不思議な気分でした。ただ監督の意図は今でもよくわかりません。ということで前置きが長くなりましたが、内山さんがこれまでにご覧になった映画で不思議な気分になった映画があればとても見てみたいので、ぜひ教えてください。これからどんどん寒い季節になりますね。本当にお体ご自愛ください。まあ、インフルエンザのね、ワクチンの方は打ちましたので、それに対しては言い訳の余地が一つできたということでね、それは置いておきたいんですけれども、この映画も、どんな映画かちょっとタイトル等もないのでわからないんですけれども、まあでもね、もちろん映画の中にはいろんな種類があって、まあエンターテインメントに徹したものもあれば、そこの、まあ反対というか、そうではない、アート系だったり、もしくはそのアート系の中でも、またはそれとまた違う、こういう物語があるないじゃないレベルの、まあ、人間すら、まあこれはわかんないけど、人間が出てこないようなね、ものを描く、まあ、自然の景色が続いたり、それこそこうノイズのような爆音ってありますけれども、音響、音楽で見せるというよりは音響でこう演出というか、こう人間にこう変容をもたらす、さんとするような、ジャンルの作品もあるだろうなと思うんですけれども、不思議な気分になった映画っていろいろ考えてみたんですけれども、映画がパッと思いつかず、で映像というふうに話を広げてみると、不思議っていうかちょっとわからないんですが、もう最近のもう一般的ないわゆる YouTuber の人が作る動画っていうのが、僕にとっては結構それをみんなが日々見ているっていうことが不思議で、特にその編集の方法ですかね。こう言葉の、間がないというか、こう言葉がこう矢継ぎ早にポンポンポンポンポンって、聞こえてくるような編集になっていたり、まあ、テロップとかも同様にですよね。そこにも、その、連続してくる言葉に対して、逐一テロップが付けられていてとか、まあだから、で、まあ同じ、構図で、まあ、人が大体喋る、メインとなる人が真ん中にいて、こちら側に語りかけてきてっていう構図が一緒で、短いカットが繋がれるっていうことで言うと、まあ、映画とかだともう、ジャンプカットとかって言ってね、そういうことをやったりしますけど、あれの洪水というかね、ジャンプカット、ジャンプカット、ジャンプカットみたいな気持ちになってね、僕としては結構目も耳も疲れるというかね。でもなんか、そういうのが好きな人とか、普段から、 日々見ている人からすると逆にもうあれじゃないととか、あれぐらいの情報量、そしてテンポ、スピード感じゃないとダメっていう人もいるんだろうし、だからそこはね結構不思議だなと思いますね。なんかまあ、現代最先端に追いつけないというか、フィットできないなというふうな意味で不思議かなと思いますね。まあ、今パッと思いつくのはそういうあたりですね。ということで何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンクール。内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナー、お悩みプロファイル。このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私内山聖輝が分析させていただくコーナーでございます。それでは読んでいこうと思います。ラジオネームユンさんからいただきました。愛知県の25歳の会社員の方。内山さん、スタッフの皆様、こんにちは。ポッドキャストと YouTube での配信が始まり、様々な方が内山さんのラジオを楽しめるようになりましたね。かっこ、リスナーも友人にお勧めしやすくなって嬉しいです。やっぱりポッドキャストっていうのは廃れていくんですかね、日本では。どうなんだろうね。やっぱり YouTube でパッと聞けるっていう方が、アクセスしやすいっていうことなんですかね。まあわかりませんが。いつも楽しい時間をありがとうございます。突然ですが、今回は長年私を苦しませている悩みを内山さんに解決していただきたくメールさせていただきました。私の悩みは食事のスピードが遅いことです。は。どれぐらい遅いかというと、一般の方が食べ終わる頃、一般の方もいろいろいると思いますがね、まあ標準的なスピードっていうことですかね。一般の方が食べ終わる頃、自分はやっと半分食べてるぐらいです。まあ半分のスピードってことなんでしょうか。そのため、複数人で食事に行った際、高確率で相手を待たせてしまうので、申し訳ない気持ちでいっぱいになり、真剣に直したいと考えております。今行っている対策は、注文時に、少量で注文する、少ない量で注文する、硬くて食べにくそうなものを避ける、熱々は頼まない、熱々のものは頼まない、などなどいろいろ気にはしているのですが、やっぱり好きなものを一人前食べたいし、もっと食事を楽しみたいです。内山さんは以前ラジオで早食いとおっしゃっておりましたので、早食いの極意があれば教えていただきたいです。また早食いの内山さんから見た遅食いの印象も知りたいです。やっぱり待たされるのは嫌ですかね。長々と失礼いたしました。これからもラジオ楽しみにしています。ということで、このような悩みなんですけれども、これ考えてみたんですけど、こうまあ真剣に直したいと、人を待たせるのを直したいっていうことなんですけど、食事中にこう人を待たせるシチュエーションってどんなところかなって思って、例えばこう夜ご飯を複数の人で、さらにこうお酒なんかも一緒に飲んでいたら、待たせるっていうシチュエーションはあんまりないんじゃないのかなって思って、まあ夜だったらまあ数時間かけて、まあサクッと食べるっていう時もあるかもしれませんけど、まあ数時間かけてちょこちょこお酒も飲みながら、つまんで食べたりするっていうところがパッと思い浮かぶので、まあランチなのかなと思って、でまあ会社員の方ということもあり、まあ会社の同僚の方と、まあ社員食であれば社食で、じゃあご飯食べようかっていうタイミングだとか、まああるいは外に出て、まあレストランに行ってランチを食べるっていう時に、ちょっとタイミング、終わるタイミングが合わないんで悩んでいるってことなのかなと、ちょっと勝手に推測させていただいて話を進めていこうと思うんですけれども、まあ、そうね。注文時に少量で注文、硬くて食べにくそうなものを避ける、熱々は頼まないってなると、こう、いつもどんなメニュー頼んでるのかなと思って、考えてみたんですけどね、冷製スープとかかなとか思ったりしてね、ビシソワーズ一択なのかな、それだとちょっとお腹たまんないのかな、ビシソワーズに柔らかいパンをつけるみたいなね、そんなところなのかなとか考えたりしましたけれども、で、まあ、やっぱり好きなものを食べたいと、もっと食事を楽しみたいっていうんで、内山さんは以前、ラジオで早食いとおっしゃっておりましたので、ね、確かにまあ、早食いっていうと大げさかもしれませんが、割と食べるのが遅いというは、なんかそれ逆に僕自身は悩みというかね、早くわーって食べちゃうのを、早食いを直したいというか、なんでまあ、ゆっくり食べ ることができるっていうこと自体が僕からすると羨ましいというかね、まあ、早食いって基本的には意地汚いというかマナー悪いことだと思うので、口にこう頬張ったりしてね、口の中いっぱいにすることとかね、でまあまずあと早食いというよりは言うよりはそれが一つの判断基準というか、なんていうかこう美味しいものを食べると、うん、美味しいなって思うより、なんかこうなんか次から次へと箸が進むなというか、なんかまた一口また一口食べたくなっちゃうなっていうんで、こう早食いしてる時に、あ、自分は美味しいとこれを感じてるんだなと思う、こうその判断基準というか、早食いっていうのかどうかわかんないですけれども、だから多分まずいなというか美味しくないものを食べなきゃいけないというか、食べてるなっていう時はゆっくりなんだと思うんですね。なんか進まないなっていうかね。だから早食いって言っていいのかちょっとそれはわかんないんですけどね。そういうことありますね。で、なので早食いの極意というものはないというか、あるいは僕にとっては美味しいものを食べるっていうところなんですね。教えていただきたいというのであれば、でまあそれは一つあると。で、早食いの内山さんから見た遅食いの印象も知りたいですということなんですが、そもそもその周りにあんまりこの人ゆっくりだなっていう人がいなくて、そんなに、遅食いだなっていうふうに思うことは、だからないんですね、そういうシチュエーションが。なので印象も何もないですね。で、やっぱり待たされるのは嫌ですかねということなんですが、待たされるっていうのがどういうレベルのものかっていうところがまず一つあるし、まあ待たされる人によるとしか言えないというか、別にって感じなのはまあ第一印象ですかね。どうでもいいというか、だってまあランチならランチで人と食べていて、食べ終わったらまあ食後にお茶でもね、コーヒーでも飲んで喋ってればね、そのうち食べ終わるだろうなっていうぐらいで、待たされてるな、やだなって思うぐらいだったら、まあ最初から一緒に食べなきゃいいわけでね、そういうのも含めて、そこも面倒を見るっていうと大げさかもしれませんが、そこも含めて一緒に食べに行ってるのかなと思うんですけどね。それがあるから一緒に食事するわけで、それが嫌だったら、まあ、別々で食べたらいいんじゃないでしょうかね。まあでも、思い出してみると、高校生の時とか、僕は、だから早食いじゃないなって思う理由の一つというか、思うのが、高校生の時とか、まあお弁当とか食べてると、みんなで学食行って、みんな食べ終わって、自分がまだお弁当食べ終わってないなっていう時も、なんか思い出されるなと思って、だから、そういうことは、シチュエーションあるなと思うんですが、それでこう、あ、早く食べなきゃと思った記憶もあるんですけれども、まあ、もう大人ですしね。で、ユンさんも25歳の会社員の方だから、周りも大人になっていて、その早く食えようなんていう人もあんまりいないと思うんでね。いるとしたらちょっとその職場大丈夫かっていう感じだと思うんでね。だからまあそういう程度です。そんなに悩むことがないんじゃないのかなっていうところですね。で、まあ二つ目の答えとして、いろいろ気にはしているんですが、まあ直したいと考えつつ、やっぱり好きなものを一人前食べたい、もっと食事を楽しみたいということです。に対しては、まあそれを、やるんだったら、一人で食事に行くっていうことですよね。孤独のグルメを実践してみる。それで、こっちはこっちで対策して、っていうことでいいんじゃないのかなと思いますね。いろいろ言ってはみましたけれども、いかがでしょうか。まあ、僕から言えるのはこのあたり、かなと思います。ということで、皆様からのメール引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山聖輝のワンクール、内山聖輝のワンクール、そろそろお別れの時間です。まあ今日が250回目だということで、そして、放送期間としてはもうすぐ5周年も見えてきたっていうんでね、まあと言われてもあんまりピンとこないっていうのが、正直な感想で、250ってなんかすごいようにも見えるし、すごくないようにも見えるし、5年っていうのもね、なんか大人になってみるとあっという間だなという感じで、ちょっとしっくりきませんね。 まあだからこの、スタッフの方々がやろうとしているワンクールアワード、ワンクールアワードというものをやってみたら、なんかいろいろ実感とかが湧いてきて、なんか歴史を積み重ねてきたなっていう気分がするのかな、しないのかな、なんていうことを思っていますけれども、番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、私内山幸喜に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく、内山さんこれで10分お願いします。5年やってこのコーナーにたどり着くっていうのはどういうことなんですか。買い物無償な私内山幸喜の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく、内山さんこれ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく、内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー、これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。そして来年1月の番組5周年に向けて、ワンクールアワードと題して、これまでの放送の中で一番印象的だった、内山幸喜の言葉も募集しています。すべてのメールはこちらのアドレスへお願いいたします。 one@joqr.net one@joqr.net、番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。ポッドキャストと YouTube でもこの番組を配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QRYouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルにて配信しています。更新時間は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。